うちの多分心理学講座にほとんど出てこなかったであろうという話です、これは何かというと、初めに書きましたユング心理学の中に出てくるアニマ・アニムスという話です。でアニマ・アニムスってなんじゃらほい。これはユング心理学をちゃんとこうかちょっと解説しないといけないんですが、ユング心理学っていうのはどういう心理学かっていうと、その前にユングの師匠のフロイトさんっていう人がいはるんですね。ジグムント・フロイトっていう人が。でフロイトさんっていうのは精神分析とか精神科医だったんですけど、あの人は人間のこの行動とか人間の成長過程で何がこう自分の性格を形成するのかという意味でエロだと言った人なんです。つまり性的衝動だ、リビドってこれ言うんですけど、性的衝動がであると言ったんです。でもフロイトさんってユングさんはそれをもうちょっと発展させて、いやそうじゃないと、全世界共有の無意識があるんです。みんな例えば童話とかを見てみたら、どの国の童話も同じようなストーリーがあるじゃないか。これはもう本当に僕たちが意識しないところで、みんながどんな国でも同じような意識を持っているんじゃないかって、これは集合無意識、グループマインドって言ったりもしますが、集合無意識っていうふうに言うんです。それちょっとスピリチュアルっぽいことを言った人なんですね。でその中に男の人女の人の共通の要はマインドがありますよ。それがアニマ・アニムスと言われているもので、アニマというのは何かというと、
まあ、こう書いてしまいましょう。
男性の中にある女性像で、アニムスというのは、女性の中にある男性像です。つまりどういうことかというと、僕は男性なんですね。だから僕は男性だっていう認識はあるんですけど、この僕の意識の中に女性像があるわけです。でこれをパートナーに映し出すわけです。でこれが要は好み、まあ、簡単に言うと自分の好みに変わっていくわけです。だったり例えばですけど、自分が見てパッと見てですよ、うわこいつと思って嫌だと思う人と付き合いたいとは思わないですよね。ということは自分の中で好んでる女性像、女性の皆さんとは男性とかあるっていうことなんですよ。でこれが恋愛に投影される、パートナーに投影されるという考え方、これ特に感性やられる方を覚えておくといいですよ。あのクライアントさんがどんな女性が好きですかって言った時にある程度これで判断できます。どれくらいに言うのかっていうのは、はい。でね、このアニマ・アニムスの話をしていく中でこれだけだと全然あの逆に立たないんですね。実はこのアニマ・アニムスには成長ステージってあって、自分の中にあるアニマ、まあ、僕の場合はアニマなんですが、アニマっていうものが変化していくんですよ。でこの変化についてちょっとお話をしたいと思います。アニマっていうのはですね、こう変化していきます。つまり男性の中にある女性像がこういうふうに変化していくんですよ。一つずつ説明していきます。一番最初のステージっていうのは肉体的、こんな話はちょっと下品な話ですけど、男の人ってどうせ丸々したいだけでしょみたいな話は聞いたことないですか。特に若いうちの男性っていうのはすごくこう性の目覚めをしたからすごく衝動的に性的欲求が強くなるんですね。それが40代以降こう加工するんですけど、これは生理現象なんですけどね、こう心の面でも初めは肉体的なものを求めます。つまりグラマーである、